もしもし、テレフォン人生相談です。
お世話になります。お願いいたします。
よろしくお願いいたします。さて、今日はどんなご相談でしょうか。
孫が5ヶ月ぐらい前に来た時に、
はい、
なんか妊娠したって言われたんですよね。男の方と一緒に見えたんですけども、うん、孫まだ若いので生活できるったらできるっていうことで安心してたんですけども、
うん、
今も8ヶ月になるんですけど、籍を入れてくれないんですよね。
その相手の方がね。
はい。
ではまずあなた様のご年齢を教えていただいてよろしいですか。
78歳です。
はい。今ご家族関係は。
私一人です、ね。
はい。じゃあ旦那様はもう亡くなられたのか。
はい。
はい。お孫ちゃんのお母さんたちがいるわけですよね。お子さんですけれども。
孫の母も何年か前に亡くなりまして、うん、旦那も離婚して、
うんうん、
2人で生活してたんです。
娘さんと、はい、ということですよね、
はい、
うんうん、お孫さんはご兄弟はいらっしゃらない。
いないです、
うん、でお孫さんは今おいくつですか、
はい、22歳かな。22歳ぐらいです。
今は籍が入ってないから彼氏ですね、はい、はおいくつでした。
29歳ですね、
うん、
私ももう年だから、
うん、
安心できないから席だけ入れてくださいって頼むんですけども、うん、生まれるまでには入れますって言うんですね、
うん、
孫も私にあんまり言わないでって言うもんですから、
うん、
私ももう年ですからこれから助けるってこともできないので、
うん、
あんまり口出しもしたくないなと思ってる状態なんですけども、
うん、
それでちょっと悩んでます、
うん、相手の方ってお一人なのかしら。
一人です。
一人もの
一人で、あ、うん、はい、してお母さん方はなんか地方にいるみたいで、
うん、
その挨拶にも今んとこ忙しくて行けないって言うんですよね、
うん、
初めは孫を連れて挨拶に行く、相手の方のお母さんのとこに行くって言ってたんですけども、うん、暇がないから行けないから、
うん、
その生まれるまでには籍を入れますっていうことは言ってるんですけども、
うん、
私としては、
うん、
その前に籍だけでも入れてほしいと思っています。
うん、状況的にはまた彼に、つまりその奥さんがいるとかそういう面倒なことはなさそうなんですね。
私も籍入れないからそういうのあるんじゃないかなと思って聞くんですけど、
うん、
孫はそんなことないよっていう感じで、うん、今一緒に生活してるので、
お二人がね、
うん、はい、
うん、
それでね、ちょっと私一番気になるのは、
はい、
子供生まれたら、
うん、
籍入ってないと孫の戸籍に入りますよね、
うんうん、
結婚してないと、
うん、
でも出産届を出すまでの間で籍を入れたら2人の籍に入るのかなっていうのがお聞きしたいんです。
はい、いつ籍を入れれば生まれてくる赤ちゃんが2人の籍に入れるのかっていうことが気になってるんですね。どのタイミングで、
はい、
できるんだろうかということですね、
はいはい、
では早速先生に、お聞きいたしましょう。今日お答えいただきますのは弁護士の大迫恵美子先生です。
すいません、よろしくお願いいたします。
はい、こんにちは。ご心配ですね。
はい。
籍に入っていないとおっしゃってますけど、籍っていうのは要するに2人が結婚してないということをおっしゃってるわけですよね。
そうですね、
うん、婚姻届を出していないということですね、はい、子供が生まれるまでには籍に入れると言ってるってことなんですけど、
はい、
すぐにも入籍届を出さない理由は何か聞いてますか。
親のとこに挨拶に行ってないので、っていう感じで私は聞いてます。
ああ、生まれてくるお子さんは、
はい、
生まれた時点でお母さんが入っている戸籍、
あ、
お母さんの戸籍に、はい、入りますよね、
はい、
少なくとも結婚することによってお孫さんがお母さんですけど、
はい、
そのお孫さんが新しい戸籍を配偶者と一緒に、ね、作っていなければ、
はい、
今入ってる戸籍、そこに、生まれた赤ちゃんも入りますよね。お孫さんはどなたの戸籍に入ってたんですか。亡くなったお母さんですか。
母が亡くなってるので一人の戸籍になっ ってるのか、
まあ、戸籍、その戸籍に入ってる人はね、生きてる人しかいないですけど、戸籍っていうのはね、まあ言ってみれば一つの箱みたいなものなんですよ。
はい。
で、箱にはね、名前が書いてあって、
はい、
その箱の名前っていうのは筆頭者なんです。で、その戸籍の筆頭者の名前のついている箱の中に、同じ戸籍の人たちがみんな入ってるんですね。
はい。
で、その中の戸籍筆頭者の方、この人が亡くなったとしますよね。
はい。
でも亡くなっても、その箱の名前は変わらないんです。残った家族はそのまま、筆頭者いないんですけど、その名前のついた箱に入ったままなんです。
はい。あ、はい。
ですから、そのお孫さんは、前の戸籍っていうのは、あなたの娘さんですか？
はい。
あなたの娘さんは、戸籍を自分を筆頭者として作ってあったんでしょうか？
そうです。
そうすると、そこに、多分お孫さんも入ってたのでね、入ってたんですよね。
はい。
このまま入籍しないまま赤ちゃんが先に生まれてしまうと、
はい。
赤ちゃんはその戸籍に入ります。
それは、生まれた後に、婚姻届を出すと二人の子供になるんですか？ならないんですか？籍には入らないんですか？子供生まれますよね。
はい。
して、生まれて、一週間ぐらいの間に、出生届出しますよね。
はい。
その間に結婚したら、二人の席に入るんですか？
多分ね、その戸籍を作る順番がありますよね、今のお話だとね。
はい。
婚姻届を先に出して、戸籍が編纂されるならば、その後、出した出生届に基づく子供の届け、これは、多分新しい戸籍に入るんじゃないでしょうかね。もし入らなかったとしても、
はい、
もう一つ大事なことがあるんですけどね、お父さんが認知するってことが大事なことなんですけど、
はい、
認知してくれれば、その新しい戸籍にね、入れることができるようになりますから、
そうですか。
自動的に入らなくても、その後手続きをして、自分たちの戸籍に入れて、身分を手に入れることができるんですけどね。ご心配な、されてるのはね、その戸籍どこに入るかどうかってことだけをおっしゃってるんですけど、その戸籍に入るっていうことの意味をね、ちょっと誤解されてるんじゃないのかなって感じるので、もう少しわかりやすく説明しますね。
はい。
戸籍に入るかどうかっていうことですけど、はい、今の民法ではね、子供の身分っていうのは二つあるんですよ。
はい。
一つは、結婚生活の中で生まれた子供。
はい。
これは嫡出子っていう言葉を使うんですけど、
はい。
昔の考え方が残ってるわけなんですけど、正式に、家庭の中で生まれた子供っていうような、
はいはい。
身分ですよね。で、それに対して、非嫡出子っていうね、
はい、
身分があって、それは親が正式な結婚をしていない間の子供っていうことなんです。昔で言うと外にできた子供みたいなね、
はい、
そういう考え方の身分です。今もその身分はあります。ただ外でできた子供、非嫡出子であっても、
はい、
その後その両親が結婚して正式な夫婦になってね、いるとなると、その嫡出子の身分を取得することができるんです。だから先に生まれた時にはね、そのいわゆる非嫡出子であっても、
はい、
親がその後結婚しさえすればね、普通の嫡出子の身分を取得するので、だから若干そこはね、前後したとしても最終的に親が、はい、正式に結婚すればいいんですけどね。
でも疑問は残りますよね。私としてはなんで籍を入れられないのか。籍って古いから籍って言うんですけども、戸籍に入れ結婚してくれないのかって。
それと、はい、今申し上げたことで大事なことはね、
はい、
外に生まれた子供、非嫡出子、
はい、
と言えるためには、
はい、
その父親の認知が必要です。
そうなん なんですか。
事実上はね、みんな周りの人は誰でも知ってますよっていうことでは足りなくて、戸籍の届けとしてね、外に自分は子供を作ったんだということがその人の戸籍に残ってないと、父親と子供との親子関係は法律上はないので、
はい、
だからまず認知の届け出をしておかないと非嫡出子にもなりませんから。
あ、先に区役所に出しておくんですか。
出してくれるならね、
認知
だから出生届を出すときに認知の届け出も一緒に出してくれるならば出しておかないと、父親との関係は全然出てこないですからね。お母さんの戸籍に入るだけで父親の欄が空欄になってしまいますから、
はい、
そこは認知をしてもらわないといけないですよ。
そうですね。
で、認知をした非嫡出子になっていれば、その後その夫婦でね結婚すれば、
はい、
嫡出子になって、まあ、そっちの戸籍にも入れることができるわけですけどね。
わかりました、
はい、ただ、はい、今申し上げたのは全部手続きのことであってね、
はい、
その手続きをするかどうか、
ね、
その部分は結局なぜ戸籍を今入れないのか入籍しないのかという疑問と全く同じことでね、
はい、
例えば本当に別の奥さんがいたりするのであればね、
はい、
認知も拒むっていうことはありえますよね。
そういうのは裁判かなんかで起こせるんですか。
うん、そうなった時には裁判をして強制的に認知をしてもらうしかなくなりますよね。まあおばあ様としては大変ご心配だと思いますけど、ただそれはもうご心配だというお気持ちでしかねできることないので、
はい、
それを問いただしてその内容をおばあ様が知るっていうことはね、まあおばあ様にとっては重大なことですけど、
はい、
まあ客観的に言うとねあんまり意味のないことじゃないですか、はい、おばあさんが知りたいから知るっていうだけのことであってね、
そうですよね、
問題を解決するのに役立つようなことではないので、まあそこを一生懸命聞こうとしたりね、その相手の男性を、まあお孫さんが嫌だって言ってるのに、
はい、
相手の男性を問い詰めるとかね、そういうことは全くできないですよね。まあそういうね状況の中でその相手との関係をどうするかを決められるのはお孫さんだけですからね。心配な状況を選んだのもお孫さんなのでね、
はい、
まあまだ若いのでそんな選択はどうだったんだろうとは思いますけど、
はい、
でももう始まってしまったことですから引き受けるしかないのでね、
は
い、やっぱりお孫さんが自分の決断として自分で引き受けていくしかないですよね。まあ少なくともその相手の人にあなたがどうのこうのって言って解決するようなことならば、もうとっくに解決してると思いますよ。
そうですね、わかりました。
例えばこのままその男性がねもうやっぱり結婚しないとか、
はい、
子供の認知はしないとか、もう知らないっていうようなことを言い出した時にはね、これはきちんと法的にその生まれてくるお子さんに父親を与えなければいけませんし、
はい、
それから父親には養育費を払ってもらわなくてはいけませんのでね、
はい、
その時きちんとした対応をするために必要な援助をしてあげるということだと思いますよ。
そうですね、わかりました、
では失礼いたします、
はい、どうもありがとうございます、はい。